こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。伊比正康の著書できるリーダーはこれしかやらない、メンバーが自ら動き出す任せ方のコツは、忙しすぎる管理職やプレイングマネージャーに向けた実務型のリーダーシップ書である。中心テーマは、部下に仕事を任せる技術を通じて上司が抱え込む状態から抜け出し、メンバーが自分で考えて動くチームを作ることにある。本書は任せることを単なる業務分担ではなく、部下の成長を前提にしたマネジメント行為として位置づける。完璧な成果を最初から求めず、失敗の余地を管理しながら経験を積ませる姿勢が強調される点が特徴である。理論よりも現場で使える考え方や会話の工夫に重点を置き、日々の指示、相談、進捗確認。部下育成に直結する内容として構成されている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、任せることを放置ではなく成長設計として捉える。本書の核にあるのは、任せるとは仕事を丸投げすることではなく、部下が成長する前提で仕事を渡す行為だという考え方である。上司が全てを細かく指示し、失敗を先回りして回収してしまうと、部下は仕事の意味や判断基準を自分で考える機会を失う。一方で何も見ずに放っておくと、品質や納期の問題が大きくなる。そこで本書は、任せる範囲、期待水準、確認のタイミングを設計しながら本人が主体的に取り組める余白を残すことを重視する。リーダーの役割は作業を代行することではなく、部下が判断できる状態を作ることに移る。これは短期的な効率だけを見れば上司が自分でやる方が早い場面でも、長期的にはチーム全体の処理能力を高めるという発想に基づいている。任せ方を誤ると部下は不安か依存に傾くが、適切に任せれば責任感と工夫が生まれる。次、70点で良いという基準が部下の試行錯誤を可能にする。本書で印象的な考え方の一つが、最初から100点を求めず70点で良いと考える姿勢である。これは品質を軽視するという意味ではない。わしろ上司の完成度基準をそのまま部下に押し付けると、部下は挑戦よりも失敗回避を優先し、確認待ちや指示待ちになりやすいという現実を踏まえた考え方である。70点の段階で任せることにより、部下は自分の判断で進め、途中で修正し、結果から学ぶ経験を得る。上司は最終的な責任を持ちつつ、致命的なミスだけを防ぐ関与に集中する。この基準は、特に優秀なプレイヤー出身の管理職にとって重要である。自分ならもっと早く正確にできるという感覚が強いほど、部下の成長速度を奪いやすいからである。70点主義は妥協ではなく、部下が自走するための学習コストを許容するマネジメント上の判断である。さらにリーダーの仕事を見直し、自分がいなくても回る状態を作る。本書は、忙しすぎるリーダーが陥りやすい問題として、重要な仕事も細かな仕事も自分で抱え込む状態を扱う。上司が常に現場の処理役になっていると、短期的には成果が出ても判断が上司に集中し、メンバーの成長も組織の柔軟性も止まりやすい。そこで著者は、自分が本当にやるべき仕事かを問い直し、手放せる業務を見極めることを促す。これは単なる時短術ではなく、リーダーの役割定義を変える作業である。プレイヤーとして成果を出すことから、チームが成果を出し続ける仕組みを作ることへ、重点を移す必要がある。自分がいなくても回る組織という表現はリーダー不要論ではなく、リーダーの存在価値を管理と代行から育成と環境設計へ移す考え方を示している。仕事を手放すことは、権限を失う行為ではなく、チームの判断力を広げるための投資として位置づけられる。そして、失敗の余白を管理しながら致命的なリスクだけを防ぐ任せるマネジメントでは、失敗をどう扱うかが大きな論点になる。本書は、すべての失敗を防ぐことを上司の責任とは考えない。小さな失敗や修正可能なミスは部下が自分で考え改善し、次の判断に生かすための学習機会になるからである。ただし、取り返しのつかない損失や顧客への重大な影響を放置して良いわけではない。重要なのは、許容できる失敗と防ぐべき失敗を分けておくことである。上司は任せる前に成果物の条件、期限、途中確認の地点、相談すべき基準を明確にすることで、学習の余白と安全性を両立させる。過干渉は部下の主体性を奪うが、無関心は組織リスクを高める。本書の実践性はこの中間領域を丁寧に扱う点にある。失敗を叱責材料としてではなく、次の行動を改善する材料として扱うことで、部下は守りの姿勢から試行錯誤の姿勢へ移りやすくなる。最後に、パワークエスチョンで指示命令型から自発性を引き出す対話へ移る。本書及び関連する聞き方、話し方の展開で重視されるのが、部下に答えを与える前に質問によって考えを引き出すコミュニケーションである。上司は問題が見えるとすぐに解決策を示したくなる。しかし、その対応が続くと、 部下は自分で考える前に上司の正解を待つようになる。本書が示すパワークエスチョンの発想は、指示を減らし、相手が状況、選択肢、次の行動を言語化できるように促す点にある。例えば何が課題だと考えているか、次に何を試せるか、どこで支援が必要かを聞くことで、部下の認識と責任範囲が明確になる。質問は優しさだけではなく、思考を本人に返すための技術である。もちろん緊急時や未経験領域では明確な指示も必要だが、通常の育成場面では、聞くことによって部下の判断力を鍛える方が持続的な成果につながる。結論として本書は、初めて部下を持った管理職、成果を出してきた一方で、仕事を抱え込みがちなプレイングマネージャー、部下の主体性が不足していると感じる上司に向いている。得られる実践的な利益は、任せる範囲の決め方、失敗の扱い方、質問による支援の仕方を日常のマネジメントに落とし込みやすい形で理解できる点にある。知的な面、リーダーの仕事を自分で成果を出すことから、他者が成果を出せる状態を作ることへ再定義する視点が得られる。同じジャンルのリーダーシップ本には理念や組織論を広く扱うものも多いが、本書は現場の上司が明日から変えられる任せ方に焦点を絞っている。そのため抽象的な理想論よりも、忙しさ、過干渉、部下の指示待ちといった具体的な悩みに対応しやすい。特に70点で任せる、失敗の余白を持つ、聞いて考えさせるという一貫した実務感覚が、本書を現場型マネジメント入門として際立たせている。ご支援いただける場合は伊庭正康ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。